サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。今日はサンワテクノスの山本誠社長にスタジオにお越しいただきました。山本社長こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですがケンビシさんから書き込みをいただきました。さて日本企業を心から応援し日本株を最も愛する最も信頼できる記者鎌田さんということで飛んできました。名インタビュー期待してますということです。
頑張ります。山本先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本日内閣府はコア機械受注の基調判断について下げ止まりに向けた動きが見られると情報修正しました。最近の企業の動向を見ると設備投資に前向きな動きも散見されるらしいですが本当でしょうか。山本社長の今後の見通しも含めてお聞かせくださいということでケンビシさんからいただきましたが、中身これからこの辺も伺ってまいりましょう。
そうですね、はい、山本社長まずあの決算9月でしまった上半期の決算なんですけれども、はい売上について 47% 減少、はい、それで営業損益については7億円の赤字というような結果になったわけですけれども、はい、まずこの上半期の事業環境、はい、どういったものだったのか振り返っていただけますか。
そうですね、まず第一四半期の4月から6月っていうのは、まあ前にもお話ししましたけど予想以上に厳しい、状況でございまして、昨年に比べると、70% ぐらいの減少がございまして、したがいまして、まあ、30% ぐらいの水準でありました。しかし、この、7月から9月にかけて、第2クォーターに入りましたらですね、約結果としては 60% から 70% 去年に比較するとその水準まで戻ってきましたと、まあ、内容はですね、一つはお客様の在庫調整が、進んで生産が回復してきたと。これは特にあの中国をはじめとする、まあ、アジア地区でのですね、生産回復が急激に上がってきたということ、それから国内ではですね有機 EL それから太陽光発電、はい、からリチウムイオン電池、あるいは LED 照明の、製造設備用の電気品ですね、それとロボットなどが新規テーマが出てきたというところが要因かと思っております、
はい、そうしますとあの設備投資などについての動きっていうのはあの7、9月期第2四半期ぐらいになるとそういった商談などもあの
そうですね、
見え始めてると、
具体的には見え始めて、実際のご注文をいただくというところまで、来ているものがございます。
ああ、なるほど、はい、さてそのあたりが上半期の状況だったんですけれども、はい、第3四半期以降いわゆる下半期以降ですね、はい、事業環境どういうふうになっていくんでしょうか。
はい、まあ設備関連についてはですねやはり皆さん、お話が出ておりますけど依然まだ厳しい状況であるだろうと、まあ、回復が少し遅れるんじゃないかというふうには考えております。ただし、まあ、当社はですね、前にお話しているように、3つの営業部門がございます、電気電子機械ということで、いわゆるエレクトロニクス部品から、ロボット等の大型設備まで扱っておりますけれど、まあ、ぜひお客様のですね開発製品に向けてですね積極的な売り込みをですね、進めて、引き続き進めていきたいなというふうに考えております。
はい、今回それで業績の修正をされましたよね、はい、業績の見通しの修正をされましたよね、はいはい、売上高について今までよりも25億円上積みしました、はいはい、上乗せしました。で営業赤字の今期の見通しが、はい、今までよりも3億6000万円減るというふうな形で、まあ、これ増額修正になるわけですけれども、はい、この修正の要因というのはどういうところにあるんでしょうか。
主なところで言いますと先ほど申し上げましたけれど、当社には海外拠点が14拠点ございますけれど特に中国、ASEAN、等のアジア地区においてですね、思った以上に生産回復が、早かったと、はい、主なところでいきますと省エネ関係のインバーター製品に使われる、電子部品等が かなり回復をしてきております。
今やはり何か製品が作られるにしてもそこエネルギー制御というのが、ね、重要な問題になってくるわけですね。
はい、はい、それから2つ目としては、非常に厳しい状況でしたので、営業マンが積極的なですね提案活動をしてきたことがお客様の開発新製品の方に搭載されて、新しい機種が、立ち上がりつつあるというのも、プラス要因かなというふうに思ってます。
いわゆる提案営業の成果が出てきてるわけですね。
はい、それから先ほど申し上げましたけれど、いわゆる設備案件としてはですね、遅れてはいるんですけれども、その中でも液晶、はい、それから半導体、等のですね、一旦は中止停止並びに延期と言われてた設備がですね、一部動き始めてきたと。これはまあ中国で、家電、液晶テレビが売れてるとかですね、はい、まあ、そういった要因が顕著に出てきてるのかなというふうに考えております。
いわゆる需要が出てきて、まあ一回需要が出てきてもそのメーカーとしては新しくお金使って投資するのはちょっと様子を見ようかなというのが最初の段階なんでしょうけれども、はいはい、その需要の増加が続くといよいよその投資に踏み切るような動きに今つながってきてるわけでしょうか。
そうですね、
はい、これ下半期はもっとこれが鮮明になりそうですかね。
ですからまあもう少しちょっと様子を見なきゃいけないんですけれど、大きな流れとしては第1第2第3クォーターあたりでこういう形が顕著に出てきたというところでございますね。
ただしまあ、はい、は鮮明になったっていう感じで、
一旦はやっぱりそこを打ったという感じは受けます、うん、ただしまあ一つは二番底っていうようなね、お話もございますけれど、ただまあ我々としては、新たなやっぱりテーマに向かってですね進めていきたいと。からもう一つは、はい、緊急対策ということで、やってまいりました、いわゆる経費の削減、あるいは在庫の効率よいい運用とかっていうのはやはり進めていきたいということ、その成果も出てきたっていうのもあります。
はい、さて、そういった事業環境の中でこれから先、サンワテクノスとして、まあ、中期的な視点でどんな風に企業価値上げていくのか、はい、教えてください。
一つはですね、これはまあ全社員の方にも話しておりますけれど、いわゆる筋肉質の体質の企業を目指して、収益力を上げるとまあ、いうことを基本テーマで、進めております。その中身はっていうと、まあ、もともと当社の強みのですね、3つの営業部門、電気電子機械とそれから海外と国内、子会社含めたですねグローバルネットワークの最大限生かしてですね、その相乗効果を営業的にはさらに強化していきたいということです。
はい、そして成長市場、これからどんなところが有望になるのかということで、
現在はこのトレンドとしてですね、一つはまあグローバル化、グローバル、それから安心安全環境、はい、それから、少子高齢化社会っていうようなことが、出ておりますね、はい、この辺のまあキーワードにですね、これに関わるお客様、これに関わる製品っていうようなところに注力していきたい。
グローバルと言いますと具体的にはどの辺が成長市場の、
はい、いわゆるその一般的にはブリックスっていうふうな形で、言われておりますけれど、はい、当社でおきますと今現在は中国アセアを含めたいわゆるアジア地区がものづくりっていうところで、当社はものづくりの現場にいろいろとですね関わってるお仕事が多いもんですから、はい、そういったところをですね、もう少し強化をしていきたいなというふうに思っております。
はい、
海外についてサンワテクノスがこの間やりました決算説明会、私お邪魔しましたんですけどね、はい、そこで説明会の資料に海外の売上高についてですね、はい、半期ベースで記載されていたんですけれども、前期、はい、これが上半期が81億円で、下半期ドクスンと落ちて56億円になりましたね、はい、81から56に、はい、で今期の上半期43億円と引き続き厳しかったんですが、はい、下期の計画が62億円という状況で、はい、これ前年同期と比べると2割ぐらい増えるような、はい、失礼、67億円という状況で2割ぐらい前年同期と比べると増えるような状況になったんですが、はい、やっぱりこのあたりも海外の調子の良さっていうのを示して
るんですね。そうですね、ですから、まあ、皆さんが言われてその中国でのやっぱりものづくり、中国での立ち上がりっていう成長率ですね、この辺がやっぱり大きくて、当社もいわゆる上海のグループの、回復がですね非常に早く回復しております。
中国でもあのこれから東北部に向かってこう広がっていくなっていうのもありますよね。
そうですね、まあ、現在私ども大連にあの事務所があるんですけれど、まあ、もう一つは、中国の東北部と、うん、それから先ほどの ASEAN 地区のですね、ベトナムあるいはインド、はい、というところで、お客さんからもあるいは仕入れ先メーカー様からもそういうお話が出てきておりますので、今いろいろと現在調査をいたしまして、次なる拡大のためのですね準備を考えているところです。
なるほど。他の成長分野としてはいかがですか。
そうですね、先ほどの少子高齢化というところでは、一つはロボット分野ですね。ですからロボットも自動車メーカーさんでお使いになられているのはもうごくごくあの皆さんご存知だと思うんですけど、いろんな多岐にわたっていわゆる労働力っていう問題ございますので、例えばお菓子屋さんの工場でロボットを使われるとか、現在、安川電機の草案ロボットということで、はい、人の形をしたロボットがございます、
はい、
人の代わりにロボットが、組み立てをするあるいは箱詰めをするというようなことがテーマとはありますので、当社の子会社のですね3は、テスコムと協業してシステム提案をしてお客様使いやすい、ロボットシステムを提案していきたいなと。
やはり現在ロボットがあってもその使い方をうまくやるっていうことが大事なんですよね。
お客様がですねいろいろ多岐に先ほどねお菓子屋さんがあったり薬屋さんがあったりいろいろ範囲はまだまだあの広がってくると思います。
細かい調整が必要になるんですね。
そうですね、そうですね、そこら辺のやっぱり困りを聞かした、お客さんの立場に立った、提案をしていきたいとこのように思ってます。
そのロボットが工場の中に入ってそれで こういう別の部材を一緒にくっつけるとよりうまく現場が動くよというような提案なんかされるとお客様は喜ぶん
ですね。そうですね、はい、でそれとロボットフレキシビリティがあるもんですから少量多品種に教え方を変えるとまた違う動き方をするっていうのが専用設備と違いますので、
あ、うまく回るかもしれないですね。
そうです、はい、そうでございます。
あと先ほどお話がありましたの LED の照明の製造装置ですとか、はい、あの有機 EL 太陽光発電こう新しいこうマーケットでも手間になるようなところが出てきてますよね、
はいはい、具体的に出てきてますね、
はい
はい、そこら辺ももっと注力していきたいと思ってます。
わ、かりました、大変勉強になりましてありがとうございます。また、いろんな話、お聞かせ願えれば幸いでございます、はい、よろしくどうぞ、
はい、
お願
い
します
。ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は三和テクノスの山本誠社長にお話を伺いました。三和テクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
証券コード8137東証一部上場三和テクノスは電気電子機械の3部門を持つ産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術専門商社です。付加価値の高い商品技術ソリューションを提供してまいります。証券コード8137東証一部上場三和テクノスにご注目ください。